皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSY 完了しましたか？
しましたか？
QSY
アマチュア無線に QSY はつきもの。でも人生だって QSY の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファのメンバー田中です。
こんばんは、 J1OSB の小浜です。
いや別にね、低い声出そうと思ってるんじゃないですけどね、いつもどうしても僕が喋ってると声が高くなってしまうんで、最初は低く構えたんですけど、ね、
あ、そうですか。
はい、そうなんですけどね。さて、我々のこの QSY 番組ラジオですけども、YouTube で動画アップしております。
はい、
これはなぜこういうことをやってるかっていうと、例えば小浜さんのコーナーは自作のコーナーですから、いろんなものを扱うんですよね、それをラジオでいろいろ説明してるんですが、私たちの表現力が足りない。
すいません。
足りないでしょ、例えばリチウム電池のイオン電池のことなんか話しても、なかなかこううまく伝えられないところがあるので、やっぱりそれは現物を絵で見ていただく、
そうね、
そしてそれも動いているもので見ていただく、こういうことを考えたわけですよ。ぜひ YouTube で QSY のチャンネル登録をしていただいて見ていただきたいと思います。今のところね、あのまだ3つなんですけども、YouTube 上がってますよ。また詳しいことはエンディングの時にお話ししたいと思います。
佐藤パーツ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
最近皆さん活発ですね。活動報告のメールをたくさんいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
田中 OM、 小浜 OM、 お番です。はい、仙台の JR7LOS ですということでいただきました。仙台の鈴木さんでございますね。
ありがとうございます。
ブログではこの空どこまでっていうブログを作っていろいろ発信していらっしゃる方でございます。いただきましたメールです。今年最後のジャール主催コンテスト、全市全軍コンテストが終わりました。コロナ禍もあり、移動せず尺からの運用になりました。1日目、21時の開始直後に7メガでいつも強力な8エリアの OM2 局と更新。その後 HF は全くダメだったので VU にシフト。140を430の FM と50の CW で15局の更新し、初日は終了。2日目、朝飯後のんびりとシャックに戻ると、まあまあコンディションが良く、それなりに7300、これアイコムの無線機のことですね、7300のバンドスコープが賑わっていたので戦闘開始。ほとんど7メガ SSB の運用でしたが、144、430の FM50 の SSB、 CW も交えて更新を重ねました。午後あんまり、コンディションが良くなかったので2時間ほど外出、遊びちゃったんですね、それは飽きるよね途中で ね、
そうね。
夕方には7メガのコンディションが上がるだろうと読みが当たり、15時ぐらいから戦線復活、戦線復帰ね、自分としては過去最高と思われず100曲超えをカウントし、
そうですね、
そんなに急増するの大変ですよ、コンディションが落ち込んだ20時で終了としました。今回はシングルオペ、マルチバンド部門にエントリーしました。107曲88マルチで9416点でした。
すごい。
すごいじゃない。すごいすごい。マルチがこんなに取れたってすごいな。 ではまた来年来年ちゃってますよ、もう来年ちゃってます。
まあね、あれですよね、来年の、
うん、あ、そうか、私たち来年って言うんで、来年の、全出演コンテストっていうこと言ってるのかな。
いや、そうじゃなくて1月2日のこと言ってるんですか。
あ、そうかそうか。ではまた来年、今度は今度は日数が長くなるニューイヤーパーティーでお会いしましょう。あ、やっぱそうだ、そうだ、やっぱそうだ、ニューイヤーパーティーだ。
日数長くなるの。
へえ、
今まで2日間でしたよ
ね。あ、そうですね、
3日ぐらいで済むのかな
三が日全部とか。
あの1日は親戚一同みんな顔合わせするから、まあなかなか出ると品種を買ってしまうんで、2日からっていう配慮だと思うんですけど、
今まではね。
そう、うん、
コロナ禍だからさ、親戚集まんなくなるかもしれない。
あ、まあ、確かに ね、
うん、でまだ続きます。では良い良いお年を。ほら、もう良いお年をって鈴木さん言っちゃってますから、うん、もう11月の番組して、もう良いお年をって鈴木さん言っちゃってますからね、
うん、
で、おいおい早いだろってやっぱ自分書いてますね、他のコンテストは出ないのかい、ちゃんちゃん笑いということで書いてますけどね。多分11月ってね、まあ JAL の大きなコンテストはないけど、去年はなんだっけ、ほら、UHF コンテストじゃないけど、ああいうのが、あの地方コンテストがあったりしますよね。
ありますね、
うん、こういうのがあるんで、私は実はそういう地方コンテストが好きなんですよ。
おー、そうですか。
なんかこうこじんまりとできるというかね、 あんまりこう相手が、あの相手っていうか敵が多くないというか。
あ、うちもね、群馬好きですけどね
群馬コンテスト
群馬コンテスト、で正直ね、あのコンテスト群馬ぐらいしか出たことないんじゃないですかね。
あ、そうですか。
うん、
まあいいんですよ、そういう地方コンテスト面白いんですよ、
ええ、
ね、うん、ぜひそういうのもまだ今年終わってませんので鈴木さん、いろんなコンテスト出て楽しみましょう。お便りありがとうございました。これも QTH がないな、
あら
またお送りしますね、ありがとうございます。さあ次はですね、ちょっと前にいただいたメールなんですけども、うん、この方は夏の私どもは QSY の緑の T シャツプレゼントっていうのをやったんですが、うんうん、それに当たった方がお礼のメールをいただきました。ちょっと夏頃いただいたメールで、恐縮ございますがね、今頃になって申し訳ございません、うん、こんばんは、 JA4ZGP 会長佐藤です。 FB な T シャツとステッカー届きました、ありがとうございました。今度移動運用するときに着ていきますちょっと今寒いからね。
そうね、
夏が良かったですからね、うん、今年は西の方の FM 局の新春プレゼントで、書いたんです、言わないね、無線機が当たりました。
あら、
すごい、家内にって書いてあるな。でもな、家内に当選したのをはじめ、千葉の方の無線のアマチュア無線の番組でバッグをいただき、
お
う
お
う、 FM ブルー湘南 QSO では T シャツをいただき、当たり年です
。あ、すごいね、
うん、当たり年でも雷には当たりたくありません。それはそうですね。過去に固定電話の回線が光でなくメタルだった頃、雷がひどかった晩以降、電話の発信ができるのですが、着信ができないという状態になりました。
わ、
NTT に修理を依頼するとすぐに直ったのですが、家の外の保安器が雷の誘導を受けたようだとのことでした、
うん、
無線やテレビのアンテナに落ちなくて何よりでした。そうだよね、うん、本当ですよね、うん、夏場は無線機にアンテナがつながっている同軸ケーブル外すのがいいですね、ということで、あ、まあ、夏場にもらったこのメールなんですけども、意外とね、忘れた頃に秋とかね、冬も雷鳴ったりするんですよ。
あの、しますします、
するでしょ、ね、だからね、あんまり安心してらんないんですよ。
その誘導雷の場合は、うん、あのそんな明らかにドーンと落ちるわけじゃないんで、
あ、
知らないうちに壊れちゃってるってこともありますよね。
ああ、予想に落ちてるんだけど、それのってことですもんね。
うん、もううち必ずあの切り替えスイッチでもすぐ切っちゃいますよ。
ああ、
運用終わったら、
うん。ああ、そうね。そういう癖をつけるといいですよね。
うん、
ですからこれからの、ね、寒い季節ね、うん、安心してたら意外とドーンというのが鳴ったりする時あるからね。
怖い怖い。
気をつけた方がいいと思いますね。
うん、
はい、佐藤さんありがとうございました。雷気をつけたいと思います。では音楽に参ります。メモリーズオブユー、マンハッタンジャズオーケストラが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら、
あ、何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろん、オプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富 ジ無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索はフジ無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。フジ無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりました。今日はですね、この前バッテリー の改造という話がありまして、はい、今回ちょっとこれ、持ってきてはいるんですけども、もともとこれリグはですね、はい、HB1A という、CW 専用の、うん、3バンドの QRP トランシーバ ー、 うーん、まあ、いろんなところが、これの似たようなやつを出してるんですけども、もともとこれはバッテリーが入ってないタイプだったんですよね、うん、ですけども、ちょっと改造してバッテリーを入れることにしました。
はい、
裏蓋を開けてこの状態なんですが、
なんか違和感があるんですけど、
はい、これね、バッテリーはノートパソコン用の18650をそのまんま3本、タブ付きのやつを入れまして、それをハンダ付けして無理やり押し込んだという形になります。
あ、でも大きさ的によくケースに入りましたね。
ギリギリでした。
うん、高さ的にね、
でなんでこんなことになったのかというとですね、もともとはこちらのビニール袋に入っているこのリチウムイオン、ポリマーイオンですか、こちらの、やつが入ってたんですけど、
あ、この電池ですね、四角いやつね、
はい
はいはいはい、
ところがですね、はい、これがですね、ちょっと充電できなくなっちゃいまして、このように入れ替えたというわけです。もともとのリチウムイオンポリマーの方は、まあ、結構コンパクトで小さいんです
ね。小さいですね、
はい、うん、だからこれはもうそのままボーンって入れられたんですが、
はい、
うん、まあ、どうせ入れるんだったらちょっと容量の大きいやつを入れて長時間運用できるようにしてみようと思って無理やりやっちゃったのが、
無理やりやっちゃったんです。
はい、3本まとめてこうギュッとこう入れることができなかったんですね。
いや、よくこのスペースをね、見っけで稼いだなっていう感じがするんですけど。
しかも強引にスピーカーまで入れちゃってますから。
スピーカー入れたらいいですけども、
うん、
裏蓋に、
はい、
パンチングメタルも何もない。
そうなんです。だからあんまり役立たないですよね。まあ、そんな改造はしたところではあるんですけども、今回はですね、ちょっと電池のお話、全般のお話をしようかなと思って資料を持ってきました。
お願いします。
我々馴染みの深い電池を言いますとですね、
うん、
特に無線でよく使われているのは、まあ、鉛蓄電池、ニッカド、ニッケル水素、うん、リチウムイオンと、うん、まあ、この4種類あたりが多いのかなと思うんですね。鉛蓄電池はもうご存知の通り、自動車の
車のバッテリーです
ね、はい、まあ、重いんですよ、とにかく、エネルギーコストもですね、そんなにいいわけではなくて、まあ、重い高いということで、あんまり無線には使われないという。
ああ、重いですよね。
うん、あれ持って山登ろうという
気持ち。無理
無理
無理、
体絶対壊しますよ。うん、ということでですね、まあ、この鉛蓄電池は主に車で移動しての運用に限られてくるのかなと、
うん
うんうん、そして次がですね、ニッカドですね。まあ、今少ないか、ニッカドは。
ニッカドっていうのはニッケルカドミウムでしょ、
はい、
カドミウム汚染っていうぐらいだから使っちゃいけないんでしょ。
そうなんです。ただ、まあ、過充電に強いっていうメリットがあるんで、手軽といえば手軽なんですけども、最近使われなくなってきつつあります、
うん、そうですね。ニッカドを逆にしてカドニカって、三洋はカドニカ電池ってましたよね。
ありましたね。
ありました。
なんか記憶の向こうからなんか今急にやってきました。
あ、そう、カドニカっつってね。
カドニカ、
もう三洋のなんか、ブランドみたいにして使ってましたよね、カドニカっ
ていうね。僕が中学の頃はもうこのニッカドばっかしだったような気がしますよね。
あ、
まだニッケル水素は高くて、
うん、もう、うんうん、そうですよね、うん、
まあ、そんなところで次、ニッケル水素は、まあ、ニッケルと水素イオンを使った電池で、
はい、
もう今本当に ニッケル水素が多い。
ニッケル水素って例のあれでしょ、なんだっけ、
エネループ。
エネループ、そうそうそうそう、うん、エネループ、まあ、まあ、産業が ね、パナソニックになっちゃって、うん、パナソニックブランドになりましたけど、
うん、
エネループは有名ですね。
そうですね、エネループのすごいところは自然放電が少ないっていうことですね、
うん、
ですから1回充電して置いとくと 2,3 年経っても使えちゃうっていう、うん、あのそこがやっぱり使い勝手を大きくしたんじゃないかっていうことなんですけども、うん、まあ、そこの3種類はまあずっと歴史的に来てますが、はい、やはりあの無線業界に大きなインパクトを与えたのはこのリチウムイオン、まあ、携帯もそうですけども
携帯電話ですね、大容量なんですね、
大容量、体積密度あたりの、エネルギー密度ですね、体積あたりのエネルギー密度が一番高いということで、はい、リチウムイオンはもうノートパソコンから携帯からもう今や無線機のハンディまでありとあらゆるところに使われてます。
そうですよね、
うん、完全無欠なのかというとそういうわけでもなくてですね、うん、あの安全性がやっぱりちょっとこう問題がありまして、うん、爆発とかいろいろと、まあ、世間を騒がせる事件があります。
ね、背中から火が出ましたよっていうと、リュックの中にね、うん、モバイルバッテリー入ってたっていうのありましたよね。
はい、それとですね、温度が低いとちょっとこう性能が落ちてしまう、
電圧が出てこないとか、
そうです、うん、ですから実は車なんかで昔ハイブリッド車はリチウムイオンがこんだけ流行ってるのになかなか、ニッケル水素からこう移行ができなかった、これは低温時における、性能低下が著しいので、うん、ちょっと使いづらかったんです、
ね、冬はダメなんだ。じゃ
あそうなんです、冬はリチウムイオンはちょっと厳しいんです。
う
ん、
そういうことですか。
はい、でそうこうしてるうちにですね、はい、実はニッケル水素の体積あたりの密度というものが上がってまして、
はい、
まあ、これはウィキペディアかどっかで調べたやつによりますと、リチウムイオンにかなり近づいてきているという話もあるらしいんですよ、
うん、
ですから今後こういった電池業界どうなるかはちょっと読めないということなんですよ。でまあ、ここまではありがちな電池の話で、うん、まあ、こんなのはネット調べりゃまあ出てくるわけですけども、ここから先がちょっとディープな世界になってきまして、
出ましたね、
はい、
はい、
新しい分野としてはリン酸リチウムイオン電池、
初めて聞きましたね。
これはですね、まあ、あの陽極とか陰極に使ってるまあイオン の, その物質が違うんですけども、
はい、
特徴としてはあの安全、結晶構造が安定してますんで、うん、外部から力を加えた時のそういった崩壊がなくて、例えば発火するとか爆発するとか熱を持つとか、うん、そういうことがないんですよ、
うんうん、
ですから安全である上に、うん、かつ、エネルギー密度もそこそこ保たれてる、
うん、
リチウムイオンほどではないんですけども、うん、まあ、そこそこ高いと、
うん、
それとですね、重放電回数が多いんですよ、これは。
あ、そうですか。
今日本のですね、うん、リチウムイオンの、重放電回数は1200回前後あたりって言われてます。昔はまあ300回とかって言ったんですけど、最近は
1200まで上がったんですか。
1200まで上がってます。ですが、こちらの、リン酸鉄リチウムイオンになりますと、それが、3000からもっと高くても 4,000 ぐらいまでと。
はは、1200回、例えば1200回だとすると、
うん、
携帯電話なんかで毎日充電するとやっぱ3年ということですよね。
そうですね、
3年ちょっとぐらい
で、実際3年ちょっとぐらいで携帯の電池ってへたってません？
へたってますよ、
うん、ですからやっぱり限界なんです、
うん、
あれは、
うん
うん、まあ、そんな感じになってきて、その後に出てきたのが、チタン酸リチウム電池、
うん、
これはですね、まあ、これもリチウムイオンの仲間なんですけども、まあ、重放電回数が、リン酸鉄リチウムイオンよりももっと多くてですね、もう万の回数まで、うん、いくらしいです。
すごいね、
らしいです。
永遠みたいな感じになっちゃいます。
それとですね、10分間充電することで 80% 電池容量の 80% まで充電が完了すると、いうことで、三菱のミーブとかにもこの電池が使われているということは分かってますが、
うん、
エネルギー密度がまだまだ低くてですね、
うん、
ちょっと実用にはもうちょい時間を待たなきゃいけないのかなっていう。
ということは大きくなっちゃうということですか。
そうですね、うん、ですから我々無線化が移動運用で使うにはちょっとリン、チタン酸リチウムはちょっと面倒で、
うん、
リン酸鉄リチウムイオンあたりがまあ安全でまあリーズナブル、値段もねちょっと安いんで、
はい、
ここが狙い目かなというところになります、うん、まあ、あの最近の電池事情ということで、まあ、今日は紹介いたしました。
はい、
はい、
わかりました。では音楽聴いていただきましょう。ビヨンドザストリーム、デイブ・グルーシンとリリットナーが演奏してます。どうぞ。
ストーパース。
砂糖パンツ、砂糖パンツ、砂糖パンツ。
パンツじゃないよ、砂糖パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
超高音質スピーカーからレアな真空管を中心にオーディオパーツまで、マニアも満足する品揃えの通販サイト、オーディオマニアックス。マニアでなくても必見です。 URL は living.ne.jp living.ne.jp。 今すぐ検索、きっといいものが見つかります。 by 東亜無線電機株式会社。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
番組の冒頭、 YouTube に手を染め始めましたというようなことを言ったんですけども、
はい、
まあ、内容といたしましては、この番組ラジオでやってる番組の音声をそのまま使ってますので、
うん、
言ってることに対してはほとんど変わりがないです、はい、ただその喋ってる時、こういうものを見ながら、あーね、やってるんだな、この無線機とかこういう部品を見ながら喋ってるんだなということが分かっていただければいいなと思ってます、
うん、
最初に申し上げましたと、私たちプロではないので、なかなかね、そのここにあるものこうで、ああでこうでって、なかなかうまく説明ができないんで、
うん、
皆さんにどう伝わってるか自信がなかったんですよね。
そうですね、
ありますよね。
あります。
なのでぜひこの YouTube を利用して皆さんものを見ていただきたいと思います。ただし、うん、YouTube アップするのはですね、このラジオやった2週間ぐらい後かもしれませんので、
そうですね、
逆に言うとね、あ、昔こういう番組あったなと YouTube を見ながら思い出していただくのもいいかなと思っています、
うん、
YouTube のですね、URL はこのポッドキャストのサイトのリンクのところに貼ってありますので、そこから飛んでいただけるといいと思います。ぜひ見ていただいて、そしてチャンネル登録をお願いしたいと思います。
お願いします。
お願いします。そしてそして、ちょっと前ですね、テレビのポツンと一軒家という番組で、
ほう、
無線をやってるものすごい方のものを見ました。
ああ、あの山の上に。
そう、うん、山の上に、
はい、
これリスナーさんからですね、教えていただきまして、私ね、こういうの今度番組やりますよって、あ、見なきゃ見なきゃと思って見たんですけども、
うんうん、
なんとね、山の上、自分でこう一つ山を買っちゃって、その上にアンテナをロッキーだかなんかタワーを建てちゃって、
すごいな、
そこに自分のお家を建てちゃって、
はい、
まあ、それだけだったらね、無線が大好きなのかなと思ったんですけども、うん、お家の中とっても綺麗。
あ、いいですね。
ね、うん、それでね、ラックがね、ちゃんとありましてね、無線機、測定機、うん、それでね、そういうものは飾ってあるんですけど、プラスね、やっぱり無線やってる人はオーディオが好きなんだなと思ってね、うん、おお、これはいいスピーカーだなっていうのを置いてありましたしね、
おお、
アンプらしきものも置いてあったんでね、やっぱり電気が好きな人っていうのは、いくつくとか同じかななんて思いまして、
うん、
ね、だって小浜さんだってこうやってアマチュア無線やってるけど、この間オーディオの玉とか持ってきましたもん
ね。そうでしたね。
ね、結局みんなそうかもしれませんね、
うん、
いや、しかしポツンと一気に驚きました、
うん、
いやいやいやいや、まあ、あれだけ豪快にやる方がいるんだなと思いましたけどね。
いいですね。
いいですね。
やってみたいですね。
結構ね。怒られないようにやって一軒家を自分で建てるんですよ。
いやー、なかなかできないわそれは。
どこ行ったんだとか、まあ、今度言われちゃいますよ、ね、
すぐ電話かけてくる
ね。
もう今電話ね、届かないとこないからね、電話ね。
そう、どうせいるとか、そうだろうって言われちゃいますよ、ね、困ったんです。まあね、何年かおぎ、何年か先にすることができればいいな、
望みで。できればね、
うん、はい、では最後に音楽を聴きながらお別れでございます。今日はですね、最後は Here, There, and Everywhere。 知ってます？有名な曲です。
ここ
Here, There, and Everywhere。 ビートルズなんです。
ああそうですか。
これビートルズは結構有名な曲でして、うん、演奏してるのは塩の屋サトルというピアニストのトリオになります。これを聞きながらわかります。
はい、
さあ11月もですねどんどんどんどん過ぎゆき、次回をお会いするときはもう11月の真ん中になります。寒くなってくると思いますがね、うん、ね皆さんコロナに負けず風邪に負けずインフルエンザに負けず、うん、無線楽しんでいきたいと思います、うん、ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社、そして東亜無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。